漫画で恋する英会話。この番組は持ってる漫画は4000冊、読んできた漫画は1万冊超えの漫画オタク英語コーチが毎回おすすめ漫画をリスナーの皆さんにお届けする番組です。月に2回、第2水曜日と第4水曜日にお届けしております。英語コーチの千尋です。
はい、アシスタントの三上めぐみです。
本日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ早速ですけども、今日はどんな漫画おすすめしてくださいますか？
はい、今回はですね、第2シーズンが放送決定しました、逃げ上手の若君でございます。よっ
よっよっ私も4巻まで読みましたけど、さあ気になります、うん、早速あらすじお願いします。
はい、こちらですね、今日はね、歴史漫画の中でもかなり異色の作品、逃げ上手の若君なんですけども、この作品少年漫画なのにテーマがすごくって、普通の少年漫画って強くなって勝つじゃないですか。
はい
はい。ただこの作品って逃げて生き延びて勝つっていう、主人公が武士なのに戦いが怖いというものになっています。
でもなんかこう武士なのに戦えないって、それって成立するんですか？
成立しちゃうんですしかもですね、それが一番強いっていう物語になってて、今日は歴史が苦手な人でもわかるように、あらすじと時代背景もわかりやすくわかりやすく一緒に説明していきます。
はい、
はい、さではですね、第一章、すべてを失う少年ということで、時代は鎌倉時代の終わりです。
あ、ちょっと待ってください。私、歴史も苦手ですし、鎌倉時代って本当、女子的に私とね、似たような方、知識ゼロな方多いと思うんですけど、大丈夫ですかね？
大丈夫です。はい。簡単に言いますとですね、天皇がいるんですよ、うん、鎌倉時代は。
はい。
これ、ブランド、象徴です。で、そこの時代の武士って実務担当なんですよ。うんうん、会社で言うと社長なんです。
あ、うんうん、で、なるほど。
政治してたのが鎌倉幕府で、その社長一族が北条家と。で、つまり主人公がですね、今回北条時行っていうのが主人公なんですけど、日本の支配者の跡取り息子っていう立ち位置になってます。
なるほど。
で、ある日ね、部下だった男が裏切るんですよ。
はあ。
足利尊氏っていう人なんですけど、歴史の勉強してたら、ちらっとね、足利さんってよく名前見ると思うんですが、よくね、英雄扱いされてる人です。
はい、名前は覚えています。なるほど。じゃあ、部下がクーデターを起こす感じ？イメージ的に。
そうなんです。そうなので、例えるなら、会社のナンバー2が社長を追い出して、うん、会社を乗っ取るっていう感じなんですよ。
なるほど。
で、それが成功しちゃって一晩で一族がほぼ全滅して、主人公の時行くん11歳で全てを失います。
でも普通だったらこれ復讐ですよね。
そうなんですけど、ところがね、うん、この作品は違うんですね。彼は逃げるんです。泣きながら全力で。
うん、逃げる？
はい。で、そこで出会うのが、神社のね、神官の諏訪頼重さんです。
ちなみに、この方っていうのは味方ですか？
はい、完全な味方です。しかもね、未来が見えるって言うんですけども、彼がもう戦わなくていいし、逃げて生き延びて、もう、そなたはいずれ天下を取り戻すと。そういう未来を予言する人なんです。ギャグ担当です。
なるほど。じゃあ、復讐を止める側の方なんですね。
そうなんですね。ここがこの作品の本質なんですけど、うん、剣ではなく生存で戦う物語となっております。
なるほど。
はい。で、この頼重はね、この主人公の時行のためにですね、少年部隊を、東蛇島っていう少年部隊を作るんです。
なるほど。なんかバトル漫画っぽく感じてきましたけど。
はい。ただ、目的が違うんですよ。勝つためじゃなくて、逃げ切るためのチームを作って、で、時行くんは臆病なんですけど、
うん、
恐怖を感じるほど思考が冴え渡って、もう逃げるのが快感になってる子なんですよ。なので、戦闘特化じゃなくて、生存特化の主人公です。
なるほど。なんか、ヒットというイメージよりはサバイバーな感じですかね。
そうなんですよ。それがね、うん、英雄になる話し合いなんです。
おー、気になる。
はい。で、この頼重さんね、諏訪頼重さん、軍師なんですけど、全部計算して動く策略家で、歴史がもう分かってるんで、うんうん、この子が将来英雄になると分かってるので、いろいろと、画策したりとか、アドバイスしたりとか、そういうことを裏方でやってくれる人なんです。
なるほど。歴史を知ってるって、こう、なんかメタ視点みたいな感じですね。
そうなんですよね。だから安心して逃がすというね、こういう話になっております。
なるほど。
はい。で、こっからがね、また面白いんですけど、逃げるために戦うと。で、倒すためじゃなくて、逃げ切るための戦闘を行っていくんですよ。
なるほど。じゃあ、これ、なんかね、それって卑怯にも感じるんですけど、どうですかね。
ただ、この作品ってすごい合理的なので、めっちゃ敵が強すぎるし、めっちゃ敵が怖すぎるんですよ。
う
ん。もう、なんか、すごく、特徴が、まあ、ね、すごくなんでしょうね、大げさに書かれてるよというか、もうギャグ視点みたいな感じですけども、
うんうん、
戦うって死だし、逃げるって戦術に変わっていく、うんうん、それが面白いところの特徴なんですよね。
なるほど。価値観がね、逆転しますね。
そうなんですよね。うん、だから勇気とは何かとか、突撃する勇気じゃなくて撤退する勇気。
なるほど。
死ぬ覚悟ではなくて生き延びる覚悟という。これね、恋愛に例えるとですよ、追い続けるのが勇気じゃない。離れるのが勇気っていう話なんです。
いや、なんか深い、刺さる。
そう。撤退もね、戦略です。
確かに。
なので、はい。逃げ上手、若手、はい。はい、こちらのまとめなんですけども、弱い主人公で逃げが武器。で心理戦の歴史漫画っていうので、読者が読んだ後に感じるのは爽快感じゃなく納得感です。
うんうん。
はい。勝つために生きる。に戦うんじゃなくて、生きるために逃げろという、これがこの物語の核心でした。
なるほど、深いな。
はい。
じゃあ続いては主人公ですね。はい。様々な登場人物いるかと思います。ご紹介お願いします。
はい。では主人公、北条時行です。
はい。まず主人公、どんな子ですか？強いですか？
いえ、真逆です。この漫画の主人公、全く戦いません。
なんかこう、なんか少年漫画としては成立はしますか？
一応ね、成立するし、むしろそこが核心になってて、
うん、
彼ってね、逃げると最強なんですよ。
逃げるが最強ってどういうことですか？なんかイメージが、ね、なんか主人公ってすごい強いイメージだけど逃げるんですね。
そうなんです。怖がりで人も切れないし、うん、でも命の危機になると集中力が極限まで上がって、視野が広がり、身体能力も上がり、判断が早くなるっていう、この戦闘型じゃなくて生存特化型の天才なんです。
なるほど。こう、ヒーローというより、なんか小動物みたいな感じですかね。
そう、もう、むしろ小鹿みたいな。うん、でも、乱世では小鹿が一番死なないと。
ああ、なるほどね。強い人が生き残るんじゃなくて、生き残った人が強い感じですかね。
これ。
うんうん。
で、この子は勇敢じゃないんですけど、死にたくないから逃げる。でもそれが結果的に英雄になるっていうんですよ。
なるほど。じゃあ現代人的には一番共感できる主人公かもしれませんね。
そうかもしれないですね。
は
い。では続いて、軍師の諏訪頼重さんです。
はい。じゃあその主人公の子を導く師匠のポジションの方ですかね。
そうですね。でもかなり異質で、軽いし、うさんくさいし、ふざけるし、ギャグ担当なんですよね。
なんかちょっと不安ですけど、大丈夫な方なんですか？
めちゃくちゃ有能なんです、これが。
おー、
はい。未来が見えてるレベルの策略家です。
なるほどね。いろいろギャグキャラと天才を両立している、できるタイプかもしれませんね、ある意味ね。
おー、できるタイプなんですよね、この人ね。この時行を、ね、助ける理由が情じゃないんですよ。
あ、情じゃないんだ。
はい。歴史的にこの子が英雄になるって知ってるから守るんです。
なるほど。メタ視点ずるいですね、ある意味ね。
ねえ。だから教育方針もすごい特殊で。普通の武将だったらもう強くなりなさいっていうところなんですけど、
うんうん、
この諏訪さんの場合はもう生き延びろっていう、もうそれだけしか言わないです。
おー、じゃあもうめちゃくちゃ優しいのか合理的なのかどっちなんでしょうね。
ね、一応両方なんですけど、この作品の思想そのもののお人となっております。
なるほど。
はい。
はい。
続きまして、ヒロインのしずくちゃんです。
はい。
はい、
ヒロインはいるんですか？
そう、一応ね、ヒロインポジションです、しずくちゃんが。
あ、恋愛要素もあるんでしょうか、はい、ちなみに。
なんかありそうな予感もするんですけど、結構薄くって、
うんうん、
この子はなんか恋愛ポジションというよりは安心の象徴ですね。
おー、役割的にはどんな感じですか？
役割的には、この戦の世界って常に死があるんですけど、
うん、
その中で時行が唯一人間に戻れる場所となっています。
なるほど。じゃあ、精神のセーフティーネット。 なわけですね。
ね、そういうことですね。この作品って強さイコール心の安定でもありますからね。大事なヒロインポジションとなってます。
はい、見た目も可愛い。
可愛い子さんなのでね。うん、そう。
さて、続いて仲間もいろいろ登場してきますね。
はい。はい、こちらね、アニメの一期ではだいたい4人ぐらい出てくるんですけども、長者党というな、少年部隊の仲間たちです。
はい。ちなみに主人公はね、逃げるのが得意ということなんですが、仲間たちはどうですか？強いんでしょうか？
普通に強いです。
お
ー。うん。年齢も本当に10代前半なのにめっちゃ強くって、うんうん、まあ、ただし強いですけど目的が違うんですよね。
これって勝つためっていう目的ではないんですか？
これはね、強いんですけど、逃がすための戦闘集団で、中でも足止めの天才とか、かく乱の天才とか、地形戦の天才とかね。
なるほど。じゃあなんかこう、RPG の護衛クエストみたいな感じですかね。
まさにそうなんですよね。これ結局この漫画って勝利条件が生存なので、これでいい、ね。はい、
はい、はい。なるほど。
では、最大の敵、足利高氏さん。
ラスボス的な感じですか？
そうなんです。
この方ってあれですよね。歴史の人ですよね。
はい。
悪役なんですか？なんかイメージがないんですけど。
そうなんですよね。やっぱり視点を変えれば悪役にもなるし、うん、やっぱり北条家を打ち滅ぼした英雄としても書かれるんですけど、この作品では理解不能のカリスマ的存在です。
ちなみになんか怖い感じの人になるんですか？
はい。めちゃめちゃ怖いんですけど、敵も味方も魅了しちゃうし、で本人には悪意がなくて、ただ周りで大量に人が死ぬっていう、うん、
いやー、なんか恋愛でも一番危ないタイプだ。
いや、一番危ないタイプです。敵も味方も魅了するって、もうそれはね、それは本当危険なタイプですよね。まあ、本人が一応善人、自称ね、自称善人寄りだから止まらなくって、台風みたいな存在なんですよ。
なるほどね。なんか倒すというより避ける敵ですね。
そうなんです。だから逃げるっていうのが成立するんですよ。
なるほど。
では。この逃げ上手の若君から女子、我々女子が学べること。これ、ね、はい、逃げるイコール負けじゃない。
なるほど。まず一番思ったのが、逃げる主人公ってそもそも珍しいですよね。戦う主人公はイメージあるけど。
ねえ。
うん。
でもこの作品はっきり言ってます。逃げるのは敗北じゃなく選択だと。
でもですよ、現実って逃げたら負けっていうイメージないですか？はい、
あるんですけど、この時期は逆なんですよ。結局、戦い続ける人が死んで、逃げた人が未来を作るっていうね。
なるほどね。でも恋愛もそうかもしれませんね。こう、無理な関係に粘るほど傷つくやつありますよね。
しがみつくのが勇気じゃなくて、離れるって弱さかと思うんですけど、離れるのって判断力なんですよね。
なんか刺さる。
強さは我慢じゃない。
なるほど。じゃあ、まあ、時行きって弱いのに強いんですね。
そう。我慢しないから強いんですよ。
え？
怖いって逃げる。嫌だ、イコール離れる。これはもう感情を無視しないっていうのが大事なんです。
でもこれって日本人が一番苦手なやつじゃないですか。
ねえ。本当に特にやりがちじゃないですか。優しさと我慢を混ぜて、ずっと我慢して、ね、なんか自分の青春時代とか若さを消費しちゃって、ね、20代でね、10年ぐらい付き合って結婚もしてもらえなくて30歳ぐらいで捨てられた人知ってるんですけど、これはね、本当に我慢が良くなかったですね。
いや、なんか刺さる。私も10年くらい結婚できるかと思ってずっと付き合ってた彼がいたから今すごい
疲れるわ。ここにもいた
でも、ね。ぐさ。
この作品はですね、真逆で我慢は美徳じゃなくて判断ミスだよって言ってます。
もっと早く知りたかった。
本当ですね。判断ミス。まあ、それも人生ですけども。
はい。
はい。ね、環境を選べば能力になるということなんです。
なるほど。深いな。さあ、ふきふきってこう、戦場だと弱いのに、逃げるってこう、強いですね、ある意味ね。
そうなんですよね。これがすごい重要で、才能の有無じゃなくて場所の問題なんですよね。
なるほど。向いてない仕事で、こう、自己否定するやつですね。
そう、戦う場所にいる限りは、時々はね、すごい無能なんですけど、逃げる場所にいると天才になって、 やっぱ能力って固定じゃなく条件付きだなと。
いや、でも刺さりますね。こう、合わない人間関係も同じかなって今思いながら聞いてました。
ねえ。優しさだけでは守れない。
確かにそうですね。こう、敵キャラとね、思って見てたけど、優しさだけだと危ないですよね。
ねえ、この作品って善人ほど危険ですぐ死んじゃうし、正しいとか真面目とか信念があるってね、まあ結局止まらないんですよね、善人ってね。
ねえ、でも恋愛でもありますよね。悪気ないのにこう、悪気ない人に一番こう、何ですか、傷つけられるやつってありますよね。
ねえ、そういうつもりじゃなかったとか言われて、結局、こっちはそう取られてるんですけど、みたいな。
あるよね。
削られてるんですけど、お前にはその、お前にはとか言って、あなたにはそういうつもりはなかったかもしれないけど、私は傷ついてる。そう。だから必要なのは優しさじゃなくて、距離感の技術なんです。
ああ、なるほど。なんかそういう意味見ていくと面白いですね。
そうなんですよね。恋愛的要素として見てると、まあ、女子視点で見るとこれはこれで面白いし、男子の視点はね、それはそれで面白いですしね。最終的には勝つっていうことよりも終わらないことが大事っていうことなんです。
じゃあ最終的にこの漫画のテーマって改めて何なんでしょうか？
勝利ではなく続くこと。
なるほど。
人生って勝った瞬間じゃなくって、続いている状態が成功なんですよ。で、恋愛も仕事も一緒で、勝つより壊れない方が価値があるんじゃないかなって。
なるほど。じゃあまとめると、逃げるは判断。我慢は強さじゃない。場所で人は変わる。距離が身を守る。続くことが勝ちということですか？
そうですね。この漫画が言ってるのは一言です。強い女じゃなく生き残る女になれと。
わー、名言。
そういうことでした。
さあ、その漫画の中から、フレーズ、気になるフレーズお願いします。
はい。この物語が始まって、ナレーションがあります。この少年は逃げることで英雄となり、生きることで伝説となった。はい。はい、こちらを英語に直させていただくと。He became a hero by running away.And a legend by surviving.
He became a hero by running away. And a legend by survival.
Surviving. 素晴らしい。
おー。
深いでございました。
はい。ということで、なんか面白いですね。今日ちょっと改めてね、漫画の話から、なんかこの恋愛とか生き方っていうのにたどり着くってすごいなんかわかりやすい歴史苦手な方でもこれならちょっと読みやすいのかなって感じました。
そうですね。この作者のやっぱり視点がすごく面白くって。私この作者好きなんですよ。
ほうほうほう。
結構有名なもんね。この人がね作品出す、ジャンプで連載してるんですけど、全部アニメになってるんですよ。魔人探偵、ノーガミネウロとか、暗殺教室とかもこの人の作品なんですけど。
はいはい。
全部面白い。
なるほど。それほど評価が高くて、皆さんにも浸透しているっていうことですね。レッツタッチも好きです、漫画の。
かわいい。読みやすいというか。
め
ちゃめちゃ上手いってわけじゃないんですけど、すごく入ってきやすいというか。その歴史漫画ね、基本苦手なんですけど、この人の漫画だったら読めるって思いました。
あ、ね、私も基本ちょっと歴史だとなんか頭がいっぱいいっぱいになるんですけど、4巻まで読めたということは読みやすかった
っていう。そうそう、読みやすかったっていうことはびっくりしました。もうぶっちゃけ読んでこなくてもいいぐらいの気持ちで今日望んでたんですけど。
はい、ということで、皆さんにもね、ぜひ手に取って読んでいただきたいと思います。
はい。
はい、ということで、じゃあ次の回はまたちょっと英文もね、踏まえて、いろいろ解説していきたいと思います。
はーい。
はい、それでは
See you later.